皆さん、こんにちは、こんばんは。毎度でございます。はい、というわけでですね、泉さん、こんばんは。大気の夜ですね。七志さん、いらっしゃいませ。泉さん、ここ待機中です。いつもの、いつも、初手謝罪会見、皆さん、まことに申し訳ございません。はい、というわけでですね、キャストオフしてる、キャスト、いや、来てます。はい、来てました。はい、サムネでは、キャストオフ、見られたら困るので、キャストオフしておりますが、服は着ております。皆さん、まことに申し訳ございません。アリスさんが、まだ来ておりません。はい。どうしよう。よし、ちょっと待って。こういう時は慌てず伝突するんだ。こういう時は慌てず、アリスさんに伝突したいと思い、そういえば、今日は、アリスさんの、アリスさんのマネージャーの方はいらっしゃいませんか？アリスさんのマネージャーの方が、サムネが報告もの、いや、見えない、光の壁で隠れてますので、大丈夫だと思います。はい、見えない光の、ね。あのサムネはですね、温泉会のサムネですね。温泉会のサムネをこう、流用させていただきました。はい。というわけでですね、ちょっとアリスさんに伝突してみましょう。よいしょ。ちょっとこれを、ボリュームを下げて、ポッポピポポポポポポポポポポポポポポポポン。はい。ポポポポポ。呼び出し中でございます。寝てる可能性もありますよね。さあ、現在、呼び出し中でございます。はい、うちも温泉行きたい。温泉はね、おーっと、出た！アリスさん、おはようございます。
おはようございます。
めっちゃ寝起きだね。ラジオ始まってますよ。
ラジオに間に合わせて、って言うと思ってた。
うん、うん。いいよ、体調とか悪くなくて出れるのでしたら、待ってるので、はい。
ちょっと気持ち悪くて。
おっと、いや、ちなみにもう配信中でございますが、まあ、ほんだら、とりあえず無理せずに休んどいていただいていいですか？いいですよ、休んどいていただいても大丈夫ですよ。
うん。うん、
で、何でしたっけ、うん、大丈夫になったら、ディスコの方に上がっていただければ。そう、めっちゃ寝かせてあげたいかもってね、リスナーさんも言ってますんでね。そう、はいはい。まあ、とりあえず、無理せずに、一旦、これは、この通話は切っときますね。
はい。
まあ、無理せずにね、またね。
うん。
エコポン。アリスさんダメだな、これ。はい、というわけでですね、今日はどうやらアリスさんは、だいぶ、体無理してるっぽいので、今日は私一人で頑張っていきたいと思います。そう、なんか寝かせてあげたい感ではございましたが、お大事にということでですね、10時間労働したうちも疲れた椿さん、10時間労働はやばすぎますね。はい、バチドンポさんがお大事にということでですね、まあ、無理なさらずに、ということでですね、今日は、私一人で、体調不良は仕方ない。まあそうですよね。体調不良は仕方ないですから、そう、私一人でも元気に頑張って、ライブンズナイト盛り上げていきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。さあ、まあ謝罪会見場面で、このままやっていく？いや、そんなわけにはいかないね。はい、というわけでですね、いつもの画面に戻しまして、そう、とりあえずアリスさんは、どれだ？アリス人形でも代わりに、よいしょ。はい、いつもの画面に戻りまして、アリス人形でも代わりに置いときましょうかね。アリスさんの人形どこだったっけ？アリス人形、ドン。はい。俺一般兵になってるけど、まあ、いっか。はい、というわけでですね、今日もやっていきましょう。レイヴンズナイト、最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さて。では、BGM も変えまして、気合い入れていきましょう！レッツ、イグニッション！ はい、皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、何のラジオ番組だったっけ、いろんな人に見られちゃってるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りいたします。はい、サムネイルでは裸なのに配信では T シャツ着てるんですねという、コメントいただいておりますが、そんなに俺の裸が見たいか、いやネタとしてはね確かにありかもしれませんが、そうちょっとね、ちょっとそれはある意味危険が危なさそうなのでね、はい、ネタとしてはありかもしれませんが、ちょっと危険が危なさそうなので、ね、YouTube 君に怒られたら、せっかくねなんか配信何でしたっけ、あれだ、収益化の条件到達してるんでね、そういう収益化の条件剥奪されたりしたら大変なのでね、見たいってやめてください、やめてください、はい、収益化の条件が剥奪されたら、困りますんでね、それは、はい、危険が危ないので、いやちょっとみんなのノリよほんとね、はい、というわけでですね、今日はレイブンズナイト、今日も楽しくやっていきたいと思います。さあ、そんなこんなでですね、今日のお題から紹介したいと思いますが、それよりもなんだろう、 BGM が音声が調子悪い、んこっちの原因か、はい、なんか音声トラブル、音声とか変なことございましたら、ぜひぜひ遠慮なく言っていただければと思います。さあ、そんなこんなでですね、よかったら裸の写真 DM で送ってください。それはある意味あかんやつなんですよね。はい、というわけでうどん伯爵さんこんばんは、毎度でございます。そう、リスナーの意見を取り入れないなんてチャンネル登録します、いやはい、というわけでですね、その何でしたっけ、普通にさ配信者さんの裸が見たいとかっていうのはね、それはそれでちょっと、発言的には危険な、危ない、YouTube 君の AI 診断にね、引っかからないように気をつけてくださいね。はい、いや、俺がぬ、ね、ちょい、はい、私もね、何でしたっけ、この公共の場ではですね、その裸の、女の子、可愛い女の子の裸の画像が欲しいとかっていうわけにはいかないですから、はい、ご飯さんは私が炊く、ご飯さん炊くのね、ツヤツヤのご飯が出来上がる可能性がございますがね。はい、まあそんなこんなでですね、ツヤツヤのご飯はそれはそれでね、食べてみたくもありますが、今日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと、あれ、本日のお題を書いたやつがどこかに消えた、本日のお題が書いたやつをどこかに消えました、じゃじゃんと、これは前回のやつだ、見ちゃったは前回でございました、失礼いたしました。本日のお題は見られちゃったですね。はい、前回見ちゃったっていうのをやったんですよ。はい、本日のお題は見られちゃったでございます。よいしょと、こちらですね。はい、テーマは見ちゃったです。今日はごめんなさい、それは先週ですね。今週のお題は見られちゃったで行ってみたいと思います。さあ皆さん、見られちゃったことありませんか？何を見られちゃったかって言いますと、例えば、温めてある黒歴史ロートとかですね、日記の中身、トイレの中での頑張ってる姿とかですね、そう、隠してたへそくりやベッドの下のえな本とかですね、あと検索履歴、猫なで声で動物に語りかけている姿などなど、見られては恥ずかしいものから逆に表では見せないけどこっそり練習していたり勉強していたりとなんかの見せない努力もあって、いろいろと幅広く募集したいと思います。そしてですね、投稿にまあお題ね、見られちゃったってケース、なかなかねピンとこないって方もいらっしゃると思いますが、そういったお題に対する投稿に困った方、あなたの検索履歴教えてください。はい、最近の検索履歴とかをですね、ぜひぜひ教えていただければと思います。そう、最近ね私の検索履歴はなんだろうね、いろいろと、危険が危ない検索履歴ね、あなたの検索履歴を教えてください。はい、 テーマは、今週のお題は 見られちゃったですね。ぜひぜひ、投稿していただければと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索したら出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、こちらの配信 YouTube ニコニコ生放送ツイキャスでの放送を行っております。どちらのサイトでも、コメントいただければ、画面のコメント表示に反映できると思いますので、ぜひぜひそちらにでもですね、気軽にコメント書いていただいていただければと思います。そしてですね、当配信では基本的にラジオに関係のない話題とか、雑談とかですね、書いていただいても OK です。はい、気軽にね、あの話題とは関係のない、コメントとかも歓迎しておりますのでね、ぜひぜひ、皆様のコメントお待ちしております。皆様と一緒にラジオを作り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちなみにですね、何でしたっけ、まあその辺のコメントに関しましては、拾うか拾わないかって言ったら拾わないこともあるかもしれません。その辺、その点だけはあらかじめご了承ください。はい、最近の検索履歴はテミーってあれか、あれじゃないですかね、テミーってアンダーテイルじゃなかった、違う、アンダーテイルのテミーじゃなかったのかな。なるほどね。そう、最近の検索履歴、温泉、お刺身食べ放題、お刺身食べ放題か、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、ね、うどん白ちゃんさんがメタクエスト3、ほう、ちょっとこの辺ね、ちょっとね、後半のお題のコーナーで紹介したいと思いますんでね、よいしょ、ちょっとか、ちょっと書いておこう、メモっておこう。はい、椿さんが、最近の検索履歴はテミーで、釧路ごはんさんが、お刺身食べ放題、よいしょ、はい、で、うどん伯爵さんはあのメタクエスト3、いやメタクエスト3ね、あのソニーが何でしたっけ、あのソニー VR、 あの VR の2を出したりしてたんですけど、メタクエストがボロ負け、メタクエストにボロ負けしてるっていうね、話だったりというニュースもございましたからね、まあ、ちょっとその辺もね気になるところではございますが、まあ、そんなわけでですね、その皆さんの検索履歴とかですね、最近調べたこととか、まああのね、テミーかわいいよテミー確かにね、何でしたっけ、アンダーテイルのテミーは非常に可愛らしいと私も思います。そう、何でしたっけ、ね、犬か猫かよく分からず、分からないね、ショップにもいたりするあの段ボールに入ってる例のあのキャラですよね。はい、両何でしたっけ、顔の両方についてる白いやつは耳なのか、何なのかが非常に気になるところではございますが、はい、検索履歴から謎かけを作ってくれると聞いて、なんだと難しいな、うん、ね、謎かけをできる人間ってさ、めちゃめちゃ頭いい人間、人なんですよ。私基本的には何でしたっけ、頭悪いというかね、あんまり頭が回らない人間ですので、謎かけとかっていうのを考えるのは非常に難しかったりしますが、ね、検索履歴からの謎かけ、ほうほうほうほうほうほうほう、どれもお題が難しすぎるわっていうことでですね、さあというわけで、まあ、今日の、お題は見られちゃったで行ってみたいと思いますので、ぜひぜひ、日記の中身から黒歴史ノート、トイレの中で頑張ってる姿などなど、あなたの見られちゃった、教えてください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、それ以外にもですね、最近の話題とかニュースとかですね、まあ、そういったものもね、いろいろと、話題に関することなら何でも OK でございますのでね、よかったら、コメントしていってください。よろしくお願いいたします。応援のメッセージとかですね、そういったものもお待ちしておりますで。はい、というわけで、最近のニュース、最近のニュースというか、よいしょ。さあ、というわけで、オープニングトークも終わったところでですね、一度ジングルを流して次のコーナーに進んでいきましょう。まあなんか雑談配信とかになりつつありますけど、まあそれはそれでいいのではないかなって思いつつ、 レイブンズナイト RNN ヘッドラインよ。あれちょっと待ってください、 BGM の順番がぐっちゃぐちゃになってる、 BGM の順番がぐっちゃぐちゃになってる、どういうことだ、これエンディングだ、あれあ、正解正解、はい、RNN ヘッドラインのコーナーでございます。そう、今日は一般兵のまんまになっております。はい、オープニングでね、自分でも突っ込んだんですが、何にしましょうかね。その他の、昨日ね、配信してたので、それが、その名前がそのままになってたりしたんですが、今日はアリスさんはちなみにお休みです。HR、変態、いつものにしておきましょうか。はい、というわけでですね、今日の RNN ヘッドライン、いくつか、いきたいと思いますが、皆さん最近、いかがお過ごしでしょうか。最近さ、随分と寒かったじゃないですか。で、今日ね、なんか久しぶりに若干暖かかったりもするんですが、寒いとね、どうしてもその、何でしたっけ、格好とかがですね、分厚めの格好になる感じなんですよね。でですね、最近さ、なんか私が住んでるところの、小中学校周りに、なんか、ね、不審者が出たらしくて、お、スリンさんもこんばんは、こんばんはでございます。そう、なんかね、最近学校周りに不審者が出たということで、うちの実家のめいっこちゃんをですね、その学校近くまでお迎えに行く必要があるんですが、必要が出てきたんですよ。で、まあ私もね、ちょっと妹がお仕事で忙しいので、私が代わりにですね、このみっこちゃんを迎えに行ったわけでございますが、あまりにも寒かったのでね、そう、とても寒かったので、ジャケット、フードですね、その、分厚いジャケットを装備して、フードを目深に被って待ってたんですよ。はい。そう、そしたらね、なんかその近くのおじいちゃんがね、何してはるんですかみたいな感じで、語りかけてきてですね、あ、なるほど、このおじいちゃんもね、近所の不審者を警戒しているのかなって思いつつも、だからその後ね、パトカーも通り過ぎていったりとかですね、まあそういった事例があったわけではございますが、まあまあ幸いね、私が不審者として通報されることはなかったんですが、いや完全にね、怪しい人、小学生を待ってる怪しいおじさんになってたような、そんな気がします。はい、不審者って HR かっこ変態さんのことって、ああ、まあ、大体合ってます。大体合ってるのではないかなって思いますけどね。で、何でしたっけ、めいっこちゃんが帰ってきた時にですね、そう、私に向かって第一声が、あ、犯人がいるみたいな感じの、犯人がおるみたいな感じのね、コメントでが、叫んでこうね、走り寄ってきたっていうことがありまして、あかんあかんあかんみたいなね、ちょっとね、ヒヤッとする事例がございました。まあまあまあまあまあ、でもね、よくお迎えに行ってるんでね、学校の引率してる学校の先生とか、その辺のね、ママさんにも一応顔は覚えられてるはずなので大丈夫だと思いたいところではございます。まあ、そんなわけでですね、その皆さん、非常に寒いからといってですね、フードを目深にかぶって、歩いてたりすると、ね、職務質問されることもあるかもしれません。ちなみに私、職務質問されたこと、何度かございます。はい。なのでね、皆さん、まあ、でもどうなんでしょうね。そのフードを目深にかぶって歩いたりする場合でも、なんだ?明るめの色とかだったら大丈夫だったりするんですかね。昨日なんかは私夜中ちょっとね、突然缶コーヒーが飲みたくなってですね、お外に出て缶コーヒーを買いに行ったんですけども、その時もあまりにも寒すぎてですね、重装備かつフードを目深にかぶって、で、LED ライトを片手にですね、なんだったっけ、缶コーヒーを売ってる近所のね、自販機のところまで歩いて行ったんですけど、まあ、深夜にそんな人が歩いてたら、ある意味本当にね、不審者にはなってしまいそうな気がしますけどね。 そう、皆さんですね、夜歩いたりするときとかはですね、まあ不審者じゃなくても逆に不審者に遭遇する可能性もございますんでね、皆さん気をつけながらね歩いてくださいということで、お、椿さんがですね、見知らぬ小学生に手を振られて振り返して、さらに振られて振り返してをやっていつ終わるんやろってなってたら、近くにいたママさんが止めてくれて助かったっていうところありましたね。ほうほうほうほうほうほうほう。全身真緑色の、これなんて読むんだろう。街灯全身真緑色の、なんて読むんだ。あ、街灯で合ってた。街灯 HR さん。いや、緑ではないですね。私、緑、今、着てるのは緑のフリースを着てはいますが、T シャツの上から、緑のフリースを着て、で、なんだったっけ。今はちょっとね、まだ部屋、室内あったかいんで、着てはいませんけど、だいたいその、シアンカラーの、なんだ？キル毛布を装備したりしております。そう、普段はね、その3点セットが、欠かせなかったりはしますが、ね、まあでも緑意外とね、自分自身の衣類は緑はすごい好きですけど、自分自身が緑のものを装着するってことはあんまり少ないです。最近はまあ唯一してるとしたら、その深緑色をしたフリースを装備してるぐらいですかね。うん、はい、さくらさんが検索履歴調べたら競馬かパルワールドばっかりだった。あー、最近めちゃめちゃパルワールド流行ってますよね。はい、まあ、そんなわけでですね、パルワールド関連のニュース一つ皆さんに紹介しておきましょう。もうすでにですね、ご存知になってる方もいらっしゃるとは思いますが、こちらドン、よっ、あー、文字がはみ出してる、失礼いたしました。こちらですね、もうすでに皆さんもご存知の方いらっしゃると思うんですが、これね、最近ニュースとなりました、ドドンっていうことでですね、そう、株式会社ポケモン、他社ゲームに関するお問い合わせについてという声明を発表ということでですね。いや、これね、パルワールドのせいで某ね、株式会社ポケモンさんなんかにもものすごい問い合わせがあったのではないかなって思います。そう、パルワールドさんの公式、パルワールドじゃない、某ね、株式会社ポケモンさんがですね、ホームページにですね、お問い合わせについてっていう声明を出しました。はい。まあ、こちらはですね、まあ、パルワールドであることをその言及はしてはいないんですが、まあ、内容はですね、お客様から2024年1月に発売された他社のゲームに関してポケモンに類似しているというご意見と、弊社が許諾したかものかどうかという確認するお問い合わせを多数いただいておりますが、いただいております。で、弊社は同ゲームに対してポケモンのいかなる利用も許諾はしておりません。なお、ポケモンに関する知的財産権の侵害行為に対しては調査を行った上で適切に対応を取っていく所存です。弊社はこれからもポケモン一匹一匹の個性を引き出し、その世界を大切に守り育てながら、ポケモンで世界をつなぐための取り組みを行ってまいります。株式会社ポケモンっていうね、声明が発表されました。で、まあ、これね、これなんですけど、ポケモンに関する知的産業の侵害に対しては調査を行った上で適切な対応を取っていく所存ですみたいな一文があってですね、まあ、このおかげでです、このおかげか成果でですね、まあ、任天堂が、任天堂というか、ね、ポケモンの本家が立ち上がったみたいな感じの、感想を、意見を持ってる方とかも結構いらっしゃるんですが、これって逆にね、何でしたっけ、問い合わせしてくんなよみたいな感じの牽制にも取れるんですよね。ですよね。そう、何でしたっけ、問い合わせが多数いただいてますけど、まあ、知ってるからみたいなね。で、ポケモンで、ちゃんとね、知的財産権の侵害行為があったら、ちゃんと調査して、あれする、 調査するかなみたいな感じのね、そあまりにもね多すぎたんでしょうね。そう、なのでね、音声がまたガビガビに、お、どうでしょう、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドです。ですです。ちょっと待ってくださいね。音声いかがでしょうか。なんとなんと、ちょっと待ちくださいね。音声がなんかガビガビになってるっぽいでございます。パルのポケモンモッドは、今は大丈夫、今は大丈夫。ん？なんだろう。はい、パルのポケモンモッドは指摘あったっぽいけど、まあ、ポケモンモッドはね、別にパルワールドだけではなくてですね、パルワールドだけではなく、昔のそのアークなんかのポケモンモッドもアウトでしたし、あとその、なんだっけ、マイクラなんかのポケモンモッドなんかも、アウトだったかな。そう。なのでね、基本的にはそのポケモン本家に関しましては、まあ、もちろんね、いろいろとちゃんと動いてくれてるみたいですね。なのでね、まあ、ちょっとこの辺に関しましては、実際今後ね、どのような動きがなるかっていうことではございますけど、まあまあまあ、多分ね、うん、なんとなく大丈夫なのではないかなって思ったりはしております。ただまあいろいろとね、その、何でしたっけ、ポケモン二次創作の、デザインを、デザインに近しいポケモンっていうかパルがいたりとかっていうんで、まあそういう別の意味でね、話題になったりとかしてるケースもございますのでね、まあ今後の動きっていうのがですね、ちょっと気になる感じではございますけどね。ただまあ何でしたっけ、昔さ、そうゲーム性が似てるっていう意味でしたら、そう、軽くパクンね、まあ、結構グレーゾーンではあるよなっていうことではございますが、まあ、ゲーム性が似てるっていう意味でしたら、はい、ゲゲゲの鬼太郎妖怪創造主現るっていうゲームがあるんですが、これね、ポケモン青、じゃあ緑、赤、緑、青と同じ年代に出たポケモン、あのゲームなんですけど、これね、これがちょっとね、はい、ちょっと画像とか検索していただければわかると思いますが、そのゲゲゲの鬼太郎妖怪創造主現るみたいなね、これはちょっとみたいな感じのね、はい、何でしたっけ、そのこれがまさにそのポケモンと同い年、同じぐらいの年にバンダイさんから発売されたゲームではございますが、これなんかもね、その時代が時代だったらね、大した度胸なのかなって思ったりもしておりますが、これもね、はい、まあよかったらぜひぜひ、ね、画像検索してみてください。これは初代ポケモンプレイされた方はどっかで、既視感があるっていうことでですね。で、何でしたっけ、あとはですね、このね、声明に関してはパルワールドだけではなくて龍が如く8に対しての可能性もあるみたいなね、そんな話も出てたりしております。はい、お、ニコニコ王国ありがとうございます。当選ボジさんさん、ニコニコ王国ありがとうございます。ニコニコ王国のおかげで、今日はまだランクイン、そういえばニコニコ王国、ニコニコ王国といえばニコニコのね、何でしたっけ、月額課金のやつの金額が上がるとかっていう話も聞きましたしね。そう、さくらさんが画像検索かけたら予想以上にポケモンだったっていうことでですね、そう、予想以上にポケモンだったりするんしますし、あとですね、何だったかな、よいしょ、なんだったかな、あ、そう、当時ですね、当時というかめっちゃ昔なんですが、はい、そう、今では有名なリーフさん、リーフっていう、まあ、トゥーハートとかさ、有名な、まあ、エロゲメーカーというかね、ギャルゲーメーカーがあったじゃないですか。で、その、 リーフの中にですね、リーフが発売したゲームの中にそのなんかバラエティソフトというかね、あのファンディスクみたいなゲームがあったんですよ。そうで、そのファンディスクみたいなゲームの中でです、中でですね、そのリーフファイト97っていうゲームがありまして、そう、それもね、戦闘システムがめちゃめちゃポケモンに近かったんですよ。はい、めっちゃ戦闘システムとかがかなりポケモンに近かってですね、いや97年ですよ。まあそんなね、こともありました。そう、なんでしたっけ、当時のね、このリーフの登場キャラとかがいっぱい出てきて、まあ、RPG 風になってみたいな感じのね、おまけディスクとは思えないほどちょっとボリュームがあった感じだったりはしますが、そう、いや、この話したらね、私の年代がバレたりとか、みたいな感じのね、はい。まあ、そんなね、こともあったりしましたんで、まあ、実際にね、そのポケモン系、まあ、ポケモンの、ポケモンによく似たゲームとかっていうのは、もうそれこそ今までもね、星の数ほど出てると思うんですよ。ね、リーフファイト懐かしいな。わかる人いた、ちょっと待て。はい。そう。まあ、最近、まあ、画期的だったっていうことで、まあ、最近だと8番出口とかタルコフとかが似たゲームが出たりするっていうものね。まあ、そうなんですよね。そう、桜さんはどうやら、トレーディングカードの方がイメージ強いけど、で、椿さん318歳だから、うち、みたいな感じで。はい。まあ、何でしたっけ、流行ったゲームに関しては、その似たゲームが出てくるっていうのは、やっぱりね、どうしてもあると思うんですけど、まあ、ゲームの内容とかに関しては、そのアイデアの範疇になる、みたいな感じだったりするんですが、まあ、デザインとかの部分ね、なんか既視感がある部分をちゃんとね、そのポケモンと比較しながら、しっかりと、考察してるような方も現れたみたいですのでね、まあ、ちょっと細かいことを気になるんでしたら、まあ、パルワールドに関しましては、ちょっとね、うちも、配信とかで、やったりもしたいなとかって思ったりもしてるんですが、まあ、ちょっといかんせんね、タイミングがつかめていない感じではございますけどね。はい、では、次のニュース行ってみたいと思います。こちらはですね、何でしたっけ、こういうちょっと若干暗い話題ではなくて、暗い話題でもないんですけどね、暗い話題ではなくてですね、ちょっと面白い、時代を先取りしたニュースでございます。最近のですね、なんと最新のハイテク麻雀卓がすごいっていう、ニュースでございます。そう、麻雀卓って言えばですね、その自動雀卓みたいなのがあったりするんですが、そう、コメントで、さくらさんがパルのデザインは結構スレスレだけど、ゲームシステムはクラフトピア要素の方が多いからなって。出た、タブレット麻雀。いや、これがね、これもすでにご存知の方いらっしゃいますか。そう、最近のハイテク麻雀っていうのがございまして、こちらですね、ちらっと画像を紹介させていただきたいと思います。そう、ハイテク麻雀。ね、まあ、麻雀卓といえばね、その自動雀卓とかが結構ね、パッと思いつくと思うんですが、そう、最近のハイテク麻雀はこのように進化しております。これ。です。はい。なんと麻雀牌がない、麻雀卓でございます。そう、役満を狙った人に積み込んでくれるとか、いや、そういうわけではございませんけど。最近のハイテク麻雀卓はですね、こんな感じに液晶かつタッチパネルで、自分の持ち牌を操作してですね、で、川とかに関しましては、画面の真ん中に出てきてくれて、まあ、点数計算とかもそういうのもやってくれるみたいな感じの、ハイテク麻雀卓でございます。いや、もうこれここまで行くんならオンライン麻雀でええやんっていうツッコミがあったりしますけどね。液晶でですね、もう最近の、ハイテク麻雀卓はこのように なってるみたいです。まあでもね、麻雀卓これね、逆に言ったらこのハイテク麻雀卓、こっちの方が普通の雀卓より安いかもしれないですね。これ中国かなんかなんかね。いやでも麻雀牌を見る限り日本風だと思いますけどね。そう、画期的よね。音も静かだし、トランプゲームとかにも対応しているらしい。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ、あ、まあでも確かにそうですよね。麻雀とかをね、深夜にやったりする、徹夜麻雀とかするとね、うるさくてご近所迷惑になったりすることもありますけど、まあこれに関してはちょっとさす、静かなのでね。まあただ、音とかはやっぱり欲しくはありますけどね。そう。あとはそのゲームシステムがあるので、そのリアル麻雀にありがちなね、チョンボがないのがね、リアル麻雀にありがちなチョンボがないっていうのがね、そう、テレビゲームでよくねってならないかな。まあでもテレビゲームの麻雀だと、その、揃ってみんなでね、卓を囲ってするリアルのプレイだと、できないんですよ。これだとね、ちゃんとその、4人で卓を囲って、顔を付き合わせて麻雀することができるんで、まあ普通に対戦するだけっていうんだったらそれこそネット麻雀でいいと思うんですけどね。友達はジャラジャラ音がいいのになぁとは言ってたけど、あー、まあそうそうそう、あとその、何でしたっけ、麻雀のこのね、積み込む時のそのね、心地よさ的なやつ。友達同士でやるとね、結構その、上手い人間は自分の目の前にいっぱい牌が並んだりするんですよ、積む時に。そう、何枚何枚みたいなことを特にこだわらずにね、友達同士だとやれるんで、そういったのをやってたりしますし、まあ、灰を崩してチョンボするとかね、そういったのがなかなかないっていうのがね、音鳴らせばいい感じかな、どうなんでしょうね。はい、効果音鳴らせばっていうのはあるかもしれませんが、まあでもね、何でしたっけ、逆に言ったら点数計算とかもしっかりやってくれる、しっかりやってくれて、そのジャンパイ、麻雀牌の扱いが苦手な方でも、顔を付き合わせて、麻雀が楽しめるっていう部分でしたら非常にいいのかなって思いますけど、リーチニャ、それは何でしたっけ、ジャン玉なのかな。ジャン玉、ジャンタマのね、メインキャラクターというかデフォルトキャラクターの猫ちゃんね、猫ちゃんの声だけ音声だけオフにされるっていう話を聞いたことがあって悲しいなって思っちゃいました。そう、にしても手前の手配めっちゃいいやん。でも右上の方がですね、もう多分上がってるんでしょうね。上がるときはちゃんとこの手前のね、その液晶パネルがパタって倒れるらしいです。はい、多分右上の方が上がってる、ロンかツモかで上がってるんだと思います。でないと、それか右上の方はあれなんですかね、オープンリーチなのかもしれませんね。そう、オープンリーチなんかができるのもリアル麻雀のね、何でしたっけ、楽しいところなのではないかなとは思いますけどね。はい、というわけでですね、そのハイテク、最近のハイテク麻雀卓がすごいという話題でございました。さあ、そしてですね、まあそういうそのハイテクゲーム機っていうのはですね、今後もどんどん出てくるとは思うんですが、もう一個のニュースですね、紹介しようかなと思います。はい、こちらはですね、今度はですね、ちょっと最近話題になってます。最近話題になってるかどうかわからないんですが、はい、エッドラインニュース。ゲームじゃん。いやいやいや、まあ、麻雀はゲームですよ。麻雀はゲームです。はい、麻雀はね、いや、まあでもそのツッコミわかる。そのツッコミしたいことはすごくわかるですね。ではですね、もう一つこれ言ってみたいと思います。ドドンと。三重交通公式キャラクター炎上してしまう。そう、なんか三重県が出した交通の公式キャラクターがなんか炎上しちゃったらしいんですが、そう、ちなみにデザインではございますが、こちらですね、ちょっと紹介したいと思います。ほいっと、そう、またフェミが騒いだんかっていうことではございますが、 はい、デザインはですね、こんな感じになっております。よいしょ、ほい、キャラクターの名前募集中らしいんですが、そう、釣竿に連動したゲーム、何それありますね。確かあの釣竿に液晶画面がついてて、釣りを振ることによってゲームがプレイできるっていうゲームありますね。そう、うがちさんもこんばんは、毎度でございます。多分オリジナルのゆるキャラでも炎上するんやな。ゆるキャラだとね、炎上しないかもしれませんが、そう、こちらのこの、キャラクターが、どうやら炎上したらしくてですね、内容に関しましては、あのなんかくびれがあるとかですね、そう、腰がくねってるとか、そういう感じの、あれがコメントが来てたらしいです。はい、どこに炎上要素があるんやっていうことではございますが、そう、炎上したみたいなんですよ。はい、そう、公式キャラクター、ちょっともう一つの、まあ、ちょっとあんまりでかい画像を出すことにはできないんですけど、こんな感じではございますが、はい、です。そう、女の子が描かれるだけで炎上するのだ。そう、最近はまあもう本当にそうなのかもしれませんね。そう、最近いろんなところがピリピリしてるのが悲しいよねっていうことではございますけど、いやまあ本当にね、そう、露出ゼロなのにっていう、なぜ露出ゼロなのに炎上したのかっていうことではございますが、まあ何でしたっけ、そう、スラックスのスーツを着ていましたが、制服がタイトで体のラインが強調されてて、くねくねのポーズでくびれている、時代錯誤だみたいな感じでですね、その炎上してるっていう感じみたいです。そう、まあ躍動感出すためにやってたりしてるとは思うんですけどね、その男性の方もなんか、なんでしたっけ、モデル立ちみたいな感じのしてたりしてると思うんですけどねまあピリピリというか、単純にやかましい連中の声が大きくなっただけな気はしますが、まあね、まあ、ちょっと今後ね、これらのキャラクター、今後動向がどうなっていくのかっていうのもちょっと、気になるところではございますけどね。まあ今だとね、その何でしたっけ、いわゆる公共の場とかでそういうキャラクターを出そうと思ったら、まあそれこそゆるキャラ系の男女もわからないような何でしたっけ、動物的なものをモチーフとしたものを出すしかねないのではないかなって思いますけどね。そう、馬娘の方がやばいっていうのもありますし、そう、イラストってそういうものって見てもらわないとっていうことではございますが、そういえば馬娘なんかは炎上しないんですかね。そう、露出とかのそういったのが考えたらね、圧倒的にそっちの方が炎上しそうな案件なような気もするんですが、あとカンコレとかね某万博のセルリアンもどきとか、あーね、万博のセルリアンもどき、まあ、あれもなんか、ね、訓練された人によって擬人化されてるらしいですけどねはい、ね、殺していくんですよね。そう、なぜね、確かに炎上してないってな感じではございますけどね。まあね、あ、いやでも意外と某ウマ娘さんもね、批判殺到で炎上はあったらしいですね。はあ、はあははあ、は。ブラックマジシャンガールのね、ブラックマジシャンガールとかどうするんやっていうことではございますけど、そう。ね、馬は炎上しない、馬主配慮してるしねっていうことではございますけど、でも一応なんかちょっとだけ、ね、そういったのはあったらしいですけど、ですね。はい。まあ、アプリのね、配信初期はそういう炎上未満の騒ぎはあったんですけど、すぐなくなったみたいでございます。 まあ、これに関してはですね、お金持ちや権力に弱いので、ね、馬主の機嫌を損ねるのが怖かったっていうのはあるのかもしれませんけどね。16年頃は、許可取りはできていなかったからその時は炎上したそうでございますが、そう、白ご飯さんがミャクミャク様はいいぞ、ミャクミャク様ってなんだ、ミャクミャク様ほい、あ、ミャクミャク様、これあれか、名前ミャクミャク様になったのね、ほうほうほうほうほう、なぜ様がついたのかですね。大阪万博のキャラクターミャクミャク様になったんだ、へー、いや、あの、ミャクミャクになぜ様がついたのか。あ、これ、ミャクミャクっていう名前が本家で、あの、様が、いろんなところで様がつけられてるってわけですね。ほうほうほうほうほう。SNS 上では、ミャクミャクに様、または様を、の、継承をつけた投稿が相次ぎ、その後定着した感があるそうですね。はい。一体なぜミャクミャクはミャクミャク様になったのか。そして、キャラクターの魅力はどこにあるのか、関連分野の研究者に。会見を聞いてみましたっていうことではございますが、そう、大学教授はサマと書かれている投稿が出てきて驚いたそうですね。そう、何でしたっけ、ミャクミャクっていう投稿、言葉が記された投稿全体の約7割がサマ付けらしいです。ほうほうほうほうほう、まあ、これに関してはネット上のポジティブな祭りみたいな見解ですね。そう、なか、ミャクミャクの名前ご存知なかったんですが、私知らなかったです、はい、私知らなかったんですがですね、ね、うちの体はロリーから勝ったなっていうね。いや、ロリーはロリーで炎上しそうなね、AC6 が炎上したら分かる、笑うということではございますが、いやでもね、アーマードコア6もですね、なんか最近だとその何でしたっけ、オーバーマインドっていう動画ですね、あれで、あれに気に、あれを気に入って、このキャラ何に出てくるんですかって、アーマードコア6に登録する、じゃ登場する、何でしたっけ、オールマインドっていうキャラクターですみたいな感じのことをね、それでアーマードコアを買ってしまった人がいらっしゃったらしいですけどね。そう。なので多分ね、実際にプレイしたら、どこにも出てけえへんやんけーみたいなね。どこにも出てけえへんやんけーみたいなね。はい。ありそうな気がします。そう、どこがアーマードコアやねんみたいなね。そう、オーバーライドのね、マッドで、オーバーライドって曲のね、マッドかなんか、マッドで、そのオーバーマインドっていう曲がございまして、うん、これに、そのね、非常に可愛らしい、アニメーションになっておりまして、まあ、興味のある方は YouTube で、YouTube でオーバーマインドで検索していただければ出てくるかなって思います。まあ、オーバーマインドだけで検索するとちょっと他のものがいろいろと引っかかったりしますんでね。そう、NN さんが同じくミャクミャク様は初めて知りました。ミャクミャク様か、いや、私昔ね、ミャクミャク様を擬人化を試みようとしてね、ちょっと黒歴史になっているものがあったりするんですが、ですです、まあ、そんなこんなでですね、あ、ダーフォンニャンニャンとかね。そう、ミャクミャク様初めて見たけど気持ち悪いっていうことではございますが、いやでもね、このミャクミャク様なんですが、そう、うちのね、某実家のうどん屋にもポスターとして貼ってるんですけど、子供が見てバチクソ怖がってましたね。ご来店いただいたお子様が見て、そのミャクミャク様を見て怖いーってなってることよくありました。なのでやはりね、その恐怖を、恐怖のデザインなのかもしれませんけどね。公共上のポスターとかで女性のイラストを使うとダメなんでしょうね、多分っていうことではございますが、いやもうイラストじゃなくてもね、イラストじゃなくてもダメってこととかもありますからね。ですんで、まあちょっとこの辺に関してはね、 そう、海外とかなんかではですね、なんだっけ、ファッション系のその広告に、なんか今までとは違う人がこう、採用されたりしてるけど、それで逆に売り上げが落ちたとかですね。まあ、公式が着ぐるみ作っちゃってるから、あれの着ぐるみとかね、どうやるのかなって思ったんですが、意外とね、そのミャクミャク様の着ぐるみ、ね、うまくやってるのではないかなって思ったりしておりますが、はい。ミャクミャク様の、一応そのミャクミャク様、でも溶けてますよね、これ、ミャクミャク様。上から見た図とか怖えとかって思ったりしておりますね。お尻の部分にも目があるんですよ、このミャクミャク様。ミャクミャク様、お尻の部分にまで目があるんですよ、怖えみたいなね。はい、我はミャクミャク様、地球の未来にご奉仕するにゃん、それはミュウミュウです。確かに溶けてる感ではございますけどね。はい、白ご飯さんが、うがち様違います、ミャクミャク様は見た目の怖さとは違い、触れやすい慈愛を持っておられるのです。さあご一緒にミャクミャクミャクミャク。ちょっとそれはある意味ね、なんだろう、邪神崇拝的な。あかんって、はい、邪神崇拝的な、あかんってあかんって、ミャクミャク様ですね。まあ、日本古来の妖怪だとか土着の神ではっていう反響を呼んで、ミャクミャク様と様付けされるようになったって感じでございます。そう、しかしそんな怖い見た目もピクシブにかかれば、お、ミャクミャク様、ちょっとググってみましょうか。擬人化。はい、ミャクミャク様の擬人化、あー、いっぱいいるね、可愛い子いっぱいいるね、ミャクミャク様。はい、ミャクミャク様を擬人化する、あー、いいねいいね、いっぱいいますね。はい、確かに怖いって意見は多いですけど、私の知り合いたちは可愛いっていう、まあそうですよね。まあこれに関してはそう、いろいろなあれはあると思いますよ。いろいろなご意見はね、あるとは思いますけどね。まあ、可愛いのではない？可愛いかな？可愛いかもしれない。可愛く見えてきたかもしれない。はい、子供には受け入れづらいデザインだから仕方がないっていうことではございますけど。ミャクミャクミャクミャク、頭に残る、いやいやいやいやいやいや。そう、ミャクミャク様はね、まあちょっと、いろんな方が、擬人化しております。いやー、まあ確かに、まあでもミャクミャク様候補 A 候補 B 候補 C があったらしいですけどね。あ、ちなみに赤い部分は取れるらしいですよ。いやー、まあ、そんなこんなでですね、公式キャラクターも、決まったところで、まあ、クトゥルー系も可愛い扱いだから、私たちがいたん。まあでも、クトゥルー系はね、何でしたっけ、可愛さよりも、そのかっこよさ的なのもあるのではないかなって思ったりするんですけどね。そう、面白いんがですね、クトゥルフ系のね、何でしたっけ、クトゥルフ系のそのイラストで、こうイラスト屋さんがね、某ね、フリー素材集のそのイラスト屋さんもそのクトゥルフ系のイラストを、描いてたりするんですよ。そう、何でしたっけ、クトゥルフだけじゃなくてですね、そのクトゥグアとかですね、アザトースとかね、深き者どもとかですね、そのいろんな、イラスト実はあったりするんです。で、結構可愛らしく SD 化されてるのでね、あれはちょっとね、イラスト屋さんのクトゥルフ系は可愛いかもしれないってな感じです。 ニャルコもクトゥルフ系だしな。そうなんですよね。イラスト屋さんすげえと。そう、イラスト屋さんでクトゥルフ検索してみてくださいね。ちょっといろいろとね、ミッコとかのもいますよ、はい、クトゥルフ系使えるみたいな感じでございます。ニャルコね、ハイオレニャルコさんっていう作品ありましたよね。懐かしいな。そう、私はあのハイオレニャルコさんはハスタ君が好きでした。はい、男の子でした。はい、男の子でした。はいいやー、まあまあまあまあまあ、うん、まあまあまあまあ、うん、まあはい、というわけでですね、いや、まあ、ハイオレニャルコさんのね、ハスタ君はね、すごい可愛いと思います。可愛いと思います。はい、いやいや、クトゥルフ、ダゴン。さあ、というわけでですね、邪神崇拝が始まらないように気をつけつつですね、今日のヘッドラインは、この辺にしておきたいと思います。なんでクトゥルフもあるんや。いや、意外とね、イラスト屋さんは何でもありますよ、多分。はい。何でしたっけ。イラスト屋で VTuber なんかもね、あったりしますよ。有名ですけどね、このイラスト屋さん。VTuber とかですね。そう、いろんなやつがあります。本当にね、ゲーム実況者とかですね。ゲーム実況者とかね、いろんなイラスト、ないものを探すのが難しいんじゃないですかね。結構ね、アグレッシブにアクティブに動かれてるみたいでございまして、そのマスク系のね、イラスト、コロナが流行った時なんかではそのマスクのイラスト系とかっていうのもね、結構ありましたし、そうなのでね、コロナウイルスのイラストとかもあったりしますし、ですです。コロナのワクチンのイラストとかもあったりしますしね。何でしたっけ、病院なんかで鼻にさ、綿棒突っ込まれてるイラストとかもあったりするんですよね。そう。確か鉄拳も公式のストーリー振り返りをイラスト屋で再現してたし、そう。鉄拳は、まあ、格ゲーとかあるのかな。ゲームセンター、ロボット、アーマードコアとかはさすがにないでしょ？ね、ロボット系とかは結構いろいろとありますし、そのイラスト屋でアーマードコアを再現したりする人いるかな？まあ、ポケモンとかはね、イラスト屋風のポケモンデザインありますけどね。うん、確かに。そう、オフィシャルサイトでも、そう、何でしたっけ、イラスト屋のイラストレーターさんが書いたポケモングッズが実はあったりするんですよ、公式で。はい。なんとなんと。そう、ですんでね。そう。それはそれでね、ちゃんとその公式が許諾してですね、何でしたっけ、イラスト屋さんが書いた、キーホルダーとか、Tシャツとかですね、ちゃんとあるってことです。イラスト屋でザクモドキなのはありました。なるほど。はい、マジトンプーさんがそもそもクトゥルフのヤバい奴らを萌えキャラにしている時点で産地がどっかに行っている。まあまあまあまあまあね、振り切れてる感じなのかもしれませんね。イラスト屋さんのザクっぽいイラストも、ザクっぽいものがあったらしいです。ほうほうほうほうほう。ね。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日のヘッドラインニュースでございました。はい、では後半に突入する前にですね、今からジングル流しますので、皆さんよかったら一緒にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。 SCP とかもありそう。 あるかもしれないですね。では行ってみましょう。このジングル実はね、うちに来ていただいた伊達五十嵐さんに、作ってもらったやつですって唐突に宣伝よっ。 レイブンズナイト。お題のコーナーでございます。はい、NN さん、レイブンズナイトコール、ありがとうございます。ナイス白ご飯さん、レイブンズナイト、なんか微妙に文字化けしてるようにも見えるんですが、コールありがとうございます。そしてですね、コメントはしてないけど、心の中で叫んでいただいた方、本当にありがとうございます。というわけで、後半のお題のコーナー、行ってみたいと思います。本日のお題は、内藤って誰やねんだ、ツッコミ入りました。ナイスです。ナイスツッコミ、内藤って誰やねんって話です。内藤さんですね。レイブンズ内藤さん。ね。はい、大勝さんもレイブンズナイトコールありがとうございます。しかも黄色いハートがついてるな、ね、そう、黄色いハートとか赤いハートはね、なんかときめいた感じがしますが、紫のハートとか緑のハートとかはどうなんだろうっていうね、あのハートの色で感情を表現する方法を考えたら、緑のハート、紫のハートどうなのかなって思ったりするところではございますが、その何でしたっけ、ツイッターの配信ですね。ツイッターでなんかボイスの配信をしてる時に、なんかリアクションを送るためにね、グッドとかいろんなあるんですけど、ハートマークがね、なぜか私のハート紫に固定されてしまってまして、紫のハートしか相手に送れないんですよ。これどうしたものかなってね、思ったりしておる感じでございますが、エイチャルさんの本名です。サンクスツッコミ、エイチャルさんの本名、私は内藤ではございません。内藤、かすりもしてないですね。内藤、いや、でも、一文字だけはかすってるか？一文字かすってるかもしれません。はい。まあ、そんなこんなでですね、その私の本名は、過去のレイブンズナイトを遡ればどこかに出てるかもしれません。はい。まあ、そんなわけでですね、本日のお題、まあ、ある意味、何でしたっけ？過去の見られちゃったに通ずる部分があるかもしれませんけどね。一文字かすってるでしょうに。そう、一文字だけはかすりました。まあ、そんなこんなでですね、本日の、お題は見られちゃったで行ってみたいと思います。皆様、見られちゃったことありませんか？なぜかベッドの下に隠してあったはずのエッチな本が机の上に置かれてたとかですね。そう、先週は見ちゃったですけどね、日記の中身や黒歴史のノート、トイレの中で頑張ってる姿、隠してたへそくりやベッドの下のえな本、検索履歴、猫なね声で動物に語りかけてる姿などなど、まあ、私なんかはね、過去のレイブンズナイトを、配信を聞いていただいてる超古参メンバーならご存知かもしれませんが、そう、私何でしたっけ、某芸能プロダクションで、役者やっておりまして、まあ、その時のね、プロダクションに載せてるプロフィールなんかは本名でやってたんでね、なのでまあ、それをね、実は知ってる人もいらっしゃったりで、過去のね配信で私のね出演してるお芝居とかを見に来てくださった方もいらっしゃったので、実は本名、過去をさこなぼれはひょっとしたら出てくるかもしれないです。見られちゃった、本名見られちゃう可能性ありますね。まあ、そんなわけでですね、見られて恥ずかしいものから逆に表では見せないけど、こっそり練習していたり勉強していたりと、見せない努力までいろいろと幅広く募集したいと思います、うん。投稿に困った場合はあなたの検索履歴を教えてくださいということではございます。さあ、そんなこんなでですね、皆さん見られたこといっぱいありませんか？私お腹が痛くなって家のトイレにダッシュしてですね、なんとか間に合って ほっとして用を足してたらですね、扉がガチャッと開きまして、はい、そう、慌てて飛び込んだのでね、トイレの鍵を閉めるのを忘れてまして、でそこでその覗かれたこと、おばあちゃんに1回、めいっこちゃんにも1回ぐらいある感じですね。見られちゃったもの、第1回配信の謎の妹君とペチコ、なんとはいね、これはね、見ちゃった、まあ見ちゃった的な投稿でもね全然ありでございます。で、投稿に困った場合はですね、あなたの検索履歴 を、教えてください、見られちゃったもの、まあ、聞かれちゃったものかもしれませんけどね。第1回配信、謎の妹君とペチコ、ね、謎の妹君、いや俺も本当に記憶の彼方でして、彼女が一体何者だったのかっていうのが、あんまり、レイヴンズナイトをこう過去第1話からずっと遡っていけば出てくる可能性はありますけどね。まあ、そんなわけでですね、その見られちゃったこの、皆さんに、いろいろと、聞いていきたいと思いますが、まあ、早速ですね、コメントいただいてるやつを紹介していきましょう。ね、つばきさんからいただきました。ありがとうございます。とあるゲームショップをうろうろしていたら、リゼロのフィギュア、かっこキャミソールが置いてあったので見てしまいました。ほう。何よ、それはもちろんおパンツですよ。多分店にいた誰かには見られたかと。ちなみに純白でした。あ、おパンツを覗いてるところを誰かに見られてしまった可能性があるわけですね。いやー、それは危険だ。はいね、いやー、まあフィギュアの下を覗いてるところを誰かに見られたっていうのは、まあね、よくある話です。よくある話でございます。1回から10回を通して聞きたい。実はですね、レイヴンズナイトは過去の放送、音声はすべて、昔の放送もね、すべて実はアーカイブ残ってたりします。聞こうと思ったら聞けます、実は。はい、というわけでですね、他にも、最初の方にですね、何でしたっけ、検索履歴とかもいただいてるやつもありますんでね、まあ、ちょっとその辺もね、ちょっと後で紹介しようかなって思っておりますんで、まあ、来ている投稿を読んでいきたいと思います。見られちゃった F マナさんからいただきました。ありがとうございます。見られちゃったと言いますと、まあまあ遭遇することがありますが、個人的に遭遇した見られちゃったと言いますと、その昔大航海時代オンラインでベルベット織を、刺繍しては売りつけていたところ、相場焼き精虫と知らずに、ベルベオリを売って、繊維相場を大暴落させて逃亡した。あーね、これは見られちゃった。そう、何でしたっけ、同じものを同じところに売りつけると、その相場がね、大暴落してしまいまして、他のみんなが困るっていうのでね、その売り場で他のものをですね、あらかじめ別の種類を暴落させておいたら、他のね、その自分がいざ売りたいものは暴落しなくなるっていう、ギミックがございまして、でそれを待っている最中に売り逃げ。いやー、これはね、見られちゃった。確かに見られちゃったら大変だございます。椿さんがレムだから見てしまった、ラムなら見なかった、なんだと。はい、実家で新潟県、南魚沼の郷土料理某、これは何だろう、よいしょ、棒だらか、棒だらの煮付けを作っていたところ、あまりのフレッシュ臭に耐えられず、近所から抗議が来てしまう。あまりにもフィッシュ臭か。いやーね、魚料理とかはですね、ものすごい匂いがしますからね。はい、遮蔽物が透明で向こう側が見えるということをすっかり忘れ、公共のプールの男子更衣室で、競泳すくみずから裸に、そして裸からの服へのお着替えを披露してしまった。なるほど、それはそのね、透明の遮蔽物の向こうの男性はもう前鏡になってたに違いありませんね。はいね、エイチャルさん渾身のなんだとっていうことでですね、相場が気をつけようということでございますが、ね、北海道の屈斜路湖にある、和事温泉で露天風呂であることを失念してしまい、ついたてがない場所だったことから、湖でカヌーの講習をしている一団に遭遇し、体を隠さない状態を披露してしまう。あー、なるほど。 露天風呂で、すっぱだかでね、お湯を浴びてたら、いや、これってその、カヌー講習の一段に見られた時とかにですね、ザブンとこう、湯船に浸かればなんとかなったのではないかなって思ったりもしますが、はい、メイド喫茶店に在籍していた頃、オムライス用のチキンライスの作り置きを作っていたところをお客様に目撃されており、実はここのメイドが作っているのが巻き卵だけだっていうことがバレてしまう。うわー、それは、いやー、まあでもね、キッチン裏はね、見ちゃダメなんですよ、キッチン裏は。ね。メイドさんがね、私の手作りですって持ってきた、オムライスが、実は裏で屈強なお兄さんがね、ふんふんって作ってる可能性もありますからね。いやー、これは、まあでもこれはね、やってしまいましたね。見られちゃった。ね。まあでもある意味ね、何でしたっけ、マナさんもね、メイドの一人なので、作り置きをメイドさんが作っておいたってことは間違いないのではないかなって思ったりしますからね。はい、アイルランド競馬のプロアーマ障害戦やブリテン競馬のプロアーマ障害戦に、参加中、カンコレの秋詰まるスタイルで騎乗していた頃から、ピーチャーズブロックにカメラがあることを失念し、スカートの中がユーロ中に放送されてしまう。恥ずかしい。いやでも何でしたっけ、こういうんだけではなくてですね、なんだろう、なんかチアガールとかなんかがで踊ってる部分のをね、全国で放送されてしまったりとかっていうのもありますよね。さあ、アカンコのお土産にマリモの缶詰というものがあって、どうしても開けた瞬間ホッシュホッシュと叫んでいきそうでちょっと怖い。いや、マリモはホッシュホッシュとは叫びませんからね。あれ、昔のネットミーム、ホッシュマリモを知ってる方、どれぐらいいらっしゃるんでしょうかね。まあ今ではそのね、今日はちょっとアリスさんが来てないので、この話題をちょっと引っ張り出そうかなって、引っ張り出してもいいかなって思ったりもしてるんですけど、そのホッシュマリモというのをね、まあ、某巨大掲示板があった頃にね、その話題になった恐怖の歌でございます。あれはね、本当に怖いです。はい、まあ、皆様よかったらホッシュの虜で検索していただければ、ちょっと今でも残ってるのかな。はい、実は大きなマリモは最終的に水圧と、波風に耐えられず、酸素の、影響で浮上、湖面に浮上しバラバラになってまた再構成されるという様子を見ることが秋にできるけど、どうしてもこのバラバラになった元は巨大なマリモのいくつかや全部がバラバラ、ホッシュホッシュと言いそうで少し恐怖を覚え港中に戻したくなるということではございますが、はい、というわけでぽいぽいさん、いらっしゃいませ、こんばんは。うるわしいよ、ごはんさんの、お久しゅう、そして、こんにちは、エイチャル殿、エイチャル殿、あ、新しい文字ありがとうございます。何かをいどなってるのかもしれませんね。はい、ぽいぽいさん、見られてしまったこと教えてください。なんだろう、ごはんさんとぽいぽいさんがイチャイチャしてるのを誰かに見られたとかっていうのもね、 OK でございます。見られちゃった、いろいろと募集しておりますので、ぜひぜひ書いてみてください。書くことに困った場合はですね、あなたの検索履歴、これは見られたらまずいだろうと思う検索履歴なんかを、私に教えていただければと思います。はい、ではですね、スリンベルヌさんからいただきました、ありがとうございます。見られちゃったということで、今や笑い話になっていることですが、小3の頃体育の授業でキックベースボールをやっていた時、自分の番が来てさあ蹴ろうとしたら、どういうわけかボールの上に乗ってそのまま後方に転倒して後頭部を強打。おっと、当然ながらクラスメート全員にその瞬間を見られちゃったわけで、その後担任に連れられて病院へ行きましたが、幸い怪我もなく無事でした。今となっては笑いながら言えることですが、当時はただただ恥ずかしかったですね。いや、それはね、ね、ボールを蹴ろうとしてボールの上に乗って後頭部、後ろにひっくり返る、これはね、あります。これはね、恥ずかしいことというか、よくあるミスだと思います。ですです、よくあるミスだと思うんで、大丈夫でしょうかね。大丈夫かなっていうことではございます。そう、ボールを踏んでね、キック クをしようとっていうのはあるんですけど、そのキャプテン翼が流行った頃にですね、そのボールの上に乗ってこうスイーッと移動するのをやろうとして、こけてしまうっていうこともありましたからね。皆さんね、誰しもやることだと思いますので、まあまあまあ、これに関しましては今となっては笑い話、まあ当時もね、ただの笑い話でしか喋れないような気はしますけどね。はい。ぽいぽいさんが、検索履歴、ショタ、ショタ、短パン、ショタ、ショタとお兄さん、おっと、男の娘とかではないんですね。はい。神子葵さんが見られちゃったことは X にイラストタグをつけていないラフ画を本人に見られたことです。あー、なるほど。いやでもそれはある意味嬉しいことなのかなって思ったりもしますけどね。そう、その人、私のこと見てくれてるんだ的なね、若干嬉しいところもあるかもしれません。なおかつリツイートなんかされたりすると思うみたいな感じですね。はい、地点師ケルビムさんが、ニコニコごくありがとうございます。そう、まあね、いやー、ショタショタ短パンショタとお兄さん、うん、それはちょっとね、検索履歴だいぶ危険なのかなって思ったりしておりますが、私の検索履歴とかなんかどうなんでしょうね。検索履歴よ検索履歴を管理削除する、違う、検索履歴の見方、検索履歴を確認、履歴からページを、検索履歴、履歴から見れるのかな、履歴からよっ、Google の、Google の検索履歴で調べればいけるかな？はいはいはい。まあ、さっきみたい、ポケモンイラストやとか、イラストやザクとか、ミャクミャク様とかっていうのはありますが、いやー、そっか、何でしたっけ、バッカルコーン。バッカルコーンってね、何でしたっけ、最近だとあれですね、パルワールド、エッチなパルで検索してたりする。パルワールド、エッチなパルってなんやねんって話ですね。いや、何でしたっけ、そのパルワールドのね、キャラクター、パルの説明文の中で、なんかそういうね、ちょっとその怪しいね、センシティブな説明文が書いてあるのがあったりしてですね。それで多分ね、調べるんではないかなって思いますが、そうね、あ、なるほど、ショタチャルさん、ショタチャルさん、はい、ナイスニコニコ王国ありがとうございますね。バッカルコーンといえば天気予報だなっていうことで、何を検索してるんですかっていう。いや、そう、皆さんもほら、検索履歴、見られたらまずそうなやつね、何でしたっけ、あれしてくださいよ。まあ、最近だと、あとはね、FC のゴジラの BGM、ファミコン版のね、ゴジラの BGM がめちゃめちゃかっこいいんですよ。そう、これをね、ちょっとね、BGM を最初から最後まで、何でしたっけ、フルで流してて聞いてたりしておりました。FC、ファミコンのゴジラの BGM、これなんかはね、そう、ラスボスのキングキドラとの対戦の BGM なんかは、ゴジラの BGM のアレンジだったりするんですよね。とかですね。ほほう、バッカルコーン、クリオネの触手っていうことで、バッカルコーン。そう、バッカルコーンはね、何でしたっけ、クリオネが可愛いよっていう話題になってですね、そのバッカルコーンが、でもクリオネは可愛いけどバッカルコーン怖いよねみたいな感じのね、っていうのがあったりとかして、そうですね、まあそういったのは、そういったのがあることです。 ケモ耳ショタ ASMR って昨日私調べてる。おっと、それはね、あれ高いね。何でしたっけ、国、ね、燃えろバッカルコーンで検索だ。何それ、燃えろバッカルコーン。ちょっと待ってください。燃えろバッカルコーン、ほい。あ、天気予報の燃えろバッカルコーンっていうのが、はあ、はあはあはあ、なるほど。アニメキャラクター、わお、顔よ顔。あのクリオネちゃんがね、バッカルコーン、はい。クリオネちゃんはね、なんだったっけ、クリオネは結構ね、なんだ、頭がクパーしますからね。ツイッターでその話題になってた、そのクリオネのね、漫画が、なんだったっけ、結構可愛かったんですけどね。なんだったかな、よいしょ。クリオネちゃんの漫画があったんですけど、うん、どれだったかな、ツイッター、ツイッターってお気に入りあれできねえからね。あー、あったあったあったあった。ない、違うわ。まあまあまあ、公式が病気って言われてる系アニメ。こいつはやばそうだって。MBS のね、電気予報。いや、でもぽいぽいさん、その、ケモ耳ショタ ASMR ってね、確かに、ケモ耳ショタ、あるの ?ASMR。はい、おー、ケモン耳ショタに ASMR ありそうですね。はい、いやー、なんかいろいろとこれまたね、難易度というかね、何でしたっけ、レベルが高そうなやつもあるっぽいですね。はい、いやー、ぽいぽいさんはね、なんかいい感じのやつなくて泣いてた。あ、そうなんですね。いや、まあでも、あれですよね。目当てのものがなかなか出てこないっていうのはやっぱりありますからね。さあ、ケウルミさんの、ニコニコ王国のラグで現在第6位にランクインしました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、続きまして、地天使ケルミムさんからいただきました、あるところから生活の知恵を知り、なるほどと思ったケルミムです。こんばんは。おどもこんばんは。なんだろう、生活の知恵と言いますのは。はい、見られちゃったは、小学生の頃浜屋についてた絵馬に自分の将来の願望を書いて机の引き出しの奥深くに隠していたところ、親にバレていた。ほうほうほう。良いところの学校を出て良いところに就職するとか、そういう感じの妄想です。あ、それならセーフです。はい、何でしたっけ、ロボット、人が乗れるロボットを作りたくて、工業専門学校に行こうとした俺に比べたら全然セーフです。まあ、今ではアーマードコア乗ってますけどね。ね、ゲームの中で AC 乗ってますけど。そして、これは高校の時の部活仲間が体験したことですが、パソコン雑誌に載っていたエロゲがどうしても欲しくなり、店先で眺めていたらそいつの親がそれを見ていたようで、親が買ってきてくれたそうです。なんと、しかも持参してきてくれたので楽しむことができた。そいつの言い分は、母ちゃん、こんなバカな娘で本当にごめん。ほうほうほう。ちょっと待って、娘さんですか。娘さんが、何でしたっけ、親にエロゲを買ってきてくれた。なるほど。お、高校生の子さん、コンチェルナイト毎度でございます。今期の子ですやで、パパペ。はい、高校生の子さん、見られちゃったことね、ぜひぜひ、書いてください。もし見られちゃったこと、パッと思いつかなかったら、最近のね、あなたの検索履歴、見られちゃまずい検索履歴を教えてください。はい。 ね、冒頭の生活の知恵というのはスーパーやコンビニ弁当のお惣菜を電子レンジで温める時の計算式です。ほうほうほうほうほう。例えば電子レンジ700ワットで3分温めてくださいというものがあったとして、自分の電子レンジが600ワットだったときは、指定のワット数、この場合は700割る、自宅の電子レンジのワット数、この場合は1000ワット、規定の時間を秒数で、この場合は180秒イコール210秒。つまり、この場合は3分半電子レンジで温めれば良いということになります。今までお悩みだった方もこれでお悩み解消ですね。そう、これね、なんかワット数、電子レンジのワット数って、そう、単純に倍計算とかじゃダメらしいんですよね。そう、1000ワットで15秒やけど、ね、600ワットだぞっていうことで、その単純計算だとなんかダメっていう話を聞いたことがあります。ちょっと私もね、細かい計算式、ね、この計算式を参考に、計算していただければと思ったりはするんですが、まあ、ただね、なんだろう、小さい電子レンジだとさ、回らないっていうのがあったりするんですよね。大きいお弁当とか入れると回らなかったりするんで、その場合は半々うまくね、やらないといけなかったりしますけどね。はい。交互席の子さんが見られちゃったこと、こっそり歌枠したはずなのに HR さんに見つかったこと、くっあーっとノット、あ、確かにそれは見られちゃった。こっそり歌枠してたのに私に見られちゃった。いや、まああれはね、高校生の子さん、私が偶然ね、その日が休みだったってことと私、何でしたっけ、気になる方の配信はね、ベルマークを押してたりしてるんでね。いや、でもね、きのこさんはね、歌うま VTuber さんなのでね、全然普通に楽しめました。VTuber さんじゃございませんでした。失礼いたしました。きのこさん、高校生きのこさんは VTuber さんではなかったね。なかったはずだ。もう VTuber なっちゃいなよっていうことですね。さあ、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。昔怪我をしていて自分の骨とこんにちはしたことがあります。怖ー怖ー。想像以上に白かったです。自分よりも周りが動揺していました。痛い話で申し訳ありません。あー、でも怖いんですよね。そう、自分の骨とこんにちはって言ったら相当だと思いますよ。はい、そう、ね、バチトンプさんがコンビニ弁当ポテトサラダとかを避けて温めたい。や、家で温めるときは私それ結構やったりしますね。でも自分の骨とこんにちはってことは折れたか肉がえぐれたか、どっちにしろ怖いねー怖いね。ダスリンさんがね、あなたも知らない間に枠を見られているかもしれませんよ。うわー怖いね。ドエリアホラー枠ね、誰も人来ねえだろうって配信をやってたら、なぜかそのね、同時視聴者数のところに 1,2,3 とかって増えていって、誰もコメントしないんです。誰もコメントしないんですが、なぜか同時視聴者数がポコポコとね。はい、自分の骨とこんにちは、開放骨折か。おーっと、開放骨折、怖っ。どっちにしろそのあれですよね、自分の骨とこんにちはすることはなかなか経験的にはないのかなって思ったりしますけどね。白ご飯さんがで、HR さんはいつ歌枠配信しはるのっていうことでございますけど、お昼まで、ご近所迷惑にならん時間がありましたら、私結構ね、歌うときは声を張り上げる人間なので、そう、声張る人間なのでね、この夜とかは絶対できないんですよね。はい、スリンさんがモンハンやってるとカンスト勢しか来なくて怖い。そう、モンハンはね、何でしたっけ、自分レベルの、低い方とかがプレイされてた場合は俺杖したい勢が結構やってきたりします。 そう、俺出演したいぜっていう表現はおかしいかもしれませんけどね、まあ、やお優しい方ですね。その何でしたっけ、モンハンって最終的には自分のね、装備を完成させていって、それでモンスターをと戦うっていう話になってくるんですが、まあ、強いモンスターも倒し尽くした場合、じゃあどうするかって言ったら、他の方をお手伝いしたりとかね、まあ、そういったことで、強ーとかって言われることによって、ね、満足感を得られるっていうのがありますので、他のね、あの方のお手伝いに行きたがるっていうのは、私です。ごめんなさい。私でございます。まあ、私自身はまだ感想はしてないんですけどね。なのでね、私自身もその、なんかお友達とかの、配信とかにお邪魔するときは、なるべく目立つような行動ができるような、ね、自己顕示欲が高い人間です。目立つことができるような、格好で行ったりとかする感じなのかな。はい、お望み通り投下してやったぜ。ありがとうございます。はい、名前見られちゃった。はい、こんにちは。皆さん、お久しぶりのぽいことぽいです。ぽいぽいぽい、どうも、毎度ぽい。今宵のお題、見られちゃった。では、タルコフの、PMC 君に見られちゃった。パーンはい、見られちゃったとしては、こそこそと私とご飯さんが楽しそうに炊き込みご飯を炊いているところを、ごぼうに椎茸、人参もいいかもね。私はそう、ご飯さんに向かって話しかける。ご飯さんは一生懸命にご飯を洗っており、気づいていない様子だ。私は少し顔を赤面しつつ、こっそりと隠し味の味噌を入れる。夕日に照らされるご飯さんの粒はとても美しく、まるでアンドロメダ銀河を想像させる。ご飯さんの光沢は恒星なのかって思いながら、私はおひつにご飯をセットする。だいたい時間は40分かな。私はボタンを押そうとする。ぽいさん、それおかゆ。ご飯さんはゆっくりと私の右手をつかみ、炊き込みご飯のボタンに誘導する。ピッ。炊飯器はとてもいい音を鳴らしながらゆっくりと加熱される。私はご飯さんの温かい手のぬくもりを感じながらご飯さんの顔を見る。とても優しく笑っているご飯さんは私に見つめられ、少し恥ずかしそうなようだ、恥ずかしいようだ。私たちはゆっくりエルデンリングを開き、ご飯が炊き込むのを待つ。ビビビビビー、炊けたのだろうか。私たちは炊飯器に近づく。美味しく炊けたかな。私はそう言って炊飯器を開ける。あれ、私はタレを入れるのを忘れていたらしい。ご飯さんにうっかりを見られちゃった。私はゆっくりおひつを閉じる。タレならセーフ、水を入れ忘れてないからセーフ、タレならセーフでございます。はいね、水を入れずに土鍋でご飯を炊いて香ばしい匂いを部屋中にね、蔓延させたことがあるの私です。はい、タレならセーフです。ごはぽい、そう、ごはんさん、ごはぽいです。ごはぽい、そう、最近ではですね、ぽいんごはかもしれないですけど、そのごはぽいがちょっとね流行ってるらしいです。そう、白ごはんさんがすごいな、実在しない記憶すぎて令和一怖いんだが、わかるわかる。はい、マジトンプさんが全く無意味な構成でちゃんと強いという人がモンハン。ああ、わかる、それもありますよね。はい、白ご飯さんは毎回言ってますが、私はただの一リスナーなのですが、そうなんです、ご飯さんはね一リスナーではございますが、まさに怪文章ですね。さくらさんのおっしゃる通り怪文章です。怖いね、この怪文章見られちゃいましたね、怖えな。こんなのしか書けない、怖い。さあ、というわけでですね、投稿した方も読んで、マシュマロの方も読んでいきたいと思います。よいしょ。さあ、投稿いただいている、やつも読んでいきましょう。まあ、 エイチャルさんに今匿名での投稿見られちゃったかっこハート、見たからには生かしておけぬものども、出会いへ出会いへ、追記こういう時代劇減りましたね。そう、どうなんでしょうね、今の最近の時代劇は全く見てないですけど、私あの何でしたっけ、実家っていうかおじいちゃんとかね、母方のおじいちゃんがよく時代劇を見てたので、結構ねその昔は時代劇見ることよくあったんですけど、そう最近さ未登校門の歌知らない人いるみたいですね。人生楽だけありゃいいさってやつ、あ違うわ違う人生楽は略もあるさってやつ、あれ何でしたっけ、どんぐりコロコロの歌詞がぴったり当てはまるっていうね、そうどんぐりコロコロの歌詞がぴったり当てはまるっていうネタをね、最近の若い子は全然知らないっていうね、ちょっとジェネレーションギャップをものすごく感じる今日この頃でございます。まあ時代劇なんか見る機会ないでしょうからね、存在しない歌詞がはい、替え歌でございます。楽したいのはあなたでしょっていうことではございますが、そう人生楽だけありゃいいさ、いやこれいい歌だと思いますよ、はい、人生楽だけあればね、なんと幸せなものかっていうことではございます。まあでも逆に言ったらさ、苦楽を共にする的な話もある通り、多少苦はあった方がスパイスになるのではないかなって思いますけどね。そう、例えばその対戦ゲームとかなんかで、その勝てない勝てない勝てない勝てたとかなったら、やっぱり達成感も出るでしょうし、それが俺強え俺強え俺強えだけもちょっと寂しいような気もしますけどね。そうゲームとかでもノーマルモード、ハードモードね、イージーモードとかあったりしますが、まあストーリーだけを楽しみたい場合はね、簡単にプレイするのも OK ですけど、そのクリア時の達成感を達成しようと思ったら、まあ、達成感がありそうなゲームだったらね、難易度を上げてみるっていうのもいいのかもしれませんけどね。人生楽ありゃ苦があるさ、楽は落ちて苦になってるよ、それはそれはそれでダメですね、はい。まあ、そんなわけでですね、そう、ものども出会え出会えということで、その、ね、何でしたっけ、マシュマロに投稿するとですね、そのマシュマロの投稿を許可いただいてるので、許可してるので、なんだったっけ、私にマシュマロで投稿いただいたら、通知が来ます。通知が来ます。はい。ですです。バジトンプーさんが、黄門様が出てこない未投稿門なら、お偉い議員先生方が、今絶賛上演中。ほうほうほう、何それ。ちょっと気になる話題が出てきましたが、さあ、さくらさんは同じところを周回するゲームなら最初はイージーでやってだんだん難易度を上げていく感じだな。まあ主にエスコンなんだけどっていうことで、エースコンバットか。私なんだろう。まあ、2周目とか3周目とかっていうのを、まあ、あんまりね、強くてニューゲームならいいんですけど、弱くてニューゲームはやりたくないんですよ。育て直しというのをね、レベル上げ音がね、私嫌いな人間なので、育て直しっていうのがね、そう、結構その昔のゲームとかで、まあ、いろんなキャラが攻略できるゲームだと、最初からやり直しみたいなゲームっていうのが結構あったんですよね。で、それだとね、ちょっとね、ってなったりすることもあるんですけどね。皆さんそのレベル上げとかは好きですか？私はレベル上げ自体が結構ね、時間を取られるのがもう特に最近はねダメになってました。まあ昔はねレベル上げしてましたね。レベルカンストまで、 RPG とかのねレベルをカンストまで上げて俺杖してた記憶ありますけどね。エスコンはそれこそ強くてニューゲームだから、まあまあそうなんですよね。エースコンバットなんかは何でしたっけ、 その最初のマップミッションからね、強い機体が使えたりとかっていうのを、まあ、でも、アーマードコアなんかのね、その最近の作品6なんかの2周目3周目とかは、まあ、確かに同じミッションもありますけどね、2周目3周目も新鮮にプレイすることはできましたね。あと5ヶ月でゼロに戻る予定のタルコフ君、知識をつけてニューゲーム。あ、まあね、タルコフなんかもあれですよね、その半年ごとにワイプが来てゼロからスタートっていう。あと4ヶ月、あ、もう2月、もう2月になりますよ皆さん、もう2月になります。1月、今年入って1ヶ月が終わろうとしておりますね。ねえ、希望関の子さんがメトロイドっていうゲームがありましてね、最新作だとイージーモードでも一撃死の敵がいるからモードなんて関係なくハードモードだぞ。メトロイドか、いいね。そう、実を言うと私、実家に任天堂スイッチあります。はい、スイッチありますし、HDMI のキャプチャーボードもあるんですが、スイッチを使える余裕がございません。そう、任天堂スイッチがあったらですね、その昔のゲームをプレイしたいっていうのがあるんですよね、うん、これだけはめっちゃやり込んだ、これだけはクソ得意っていうね、そういうゲームとかがあったりすると思うんですけど、そう、私なんかはね、何でしたっけ、そう、スーファミ時代のね、星のカービィスーパーデラックスなんかを死ぬほどやり込んだので、結構ね、あのゲームは俺ついできるのではないかなと思ったりしますが、メトロイドドレッド、そう、メトロイドドレッドもね、ちょっと私やってみたくは思ってるんですが、今はね、そのめっこちゃんらが、マインクラフトやってます。最近はね、小学生の中ではマインクラフトがブームらしいですね。ただね、意外にこの前も話したんですが、小学生とかだとマイクラは通じますけど、マインクラフトは何ってなるんですよ。何それってなるんですよね。マインクラフトは何って、そう、マイクラの正式名称が通じないっていうのがあるんですよね。そう、バジトンプさん、データが消えたやつで有名なやつ、そう、そのデータが消えるやつで有名なやつでございます。そう、最新の機種でもエラーが起こるというね、伝説の星のカービィスーパーデラックスというゲームがございまして、それにね、私めちゃくちゃやり込みまして、まあ、でも今だと 指が覚えてない可能性もありますけどね。そういうアクションゲームとかって結構昔得意分野というか、そういったんだったんでね。ただ星のカービィスーパーデラックスはですね、男女のコラボでやると、気まずいことになるゲームです。スリンさんがね、 0%0%0%、 あー確かに、そう、星のカービィスーパーデラックス、男女のコラボでやるとね、ヘルパーと協力プレイでですね、アイテムを、取った後ね、ヘルパーと接近するとね、口と口でムチューやりますから。ね、口と口で夢中、まあ、男性同士のコラボでもね、結構大変なことになるかもしれませんけどね。はい、あのゲームね、回復アイテムを口移しで味方にね、渡すという、結構ね、そう、なのでね、あのゲームを、コラボ配信する場合は、結構気をつけないといけないっていうね。そう、ことあるごとに口移しね、いや、ラブラブカップルがやるんならいいんですけどね。そう、なんだろう、私のね、知り合いの V さんね、二人仲良しの V さんがね、北斗のカービィスーパーデラックスやってましたけど、なんか何でしたっけ、そのゲーム内で夢中する同士するタイミングで、その V のキャラクター同士も夢中してましたから、ああいう配信なの、ちょっと見てるこっちすごい恥ずかしかったんですけどね。見てるこっちがちょっと恥ずかしかったですけど、まあ、そういう話も、まあ、そういうノリならもうありかもしれませんけどね。まあ、女の子同士がね、何でしたっけ、女の子、可愛らしい女の子 V 同士が、星のカービィスーパーデラックスでコラボして、夢中するタイミングで、その恥ずかしがったりするのもありですし、まあ、二人が夢中するっていうのもありかも。いや、まあ、これアリスさんがいないからもう俺言いたい放題してますね。はい。そういえばピンクの悪魔って体長が30センチくらいしかないんだろう。 ないんだっけっていうことではございますが、まあ、なんかね作品によってちょっと変わっていたりしますけどね。光合成キノコさんが人工呼吸だから問題ない。いや回復アイテムの口移しなんだよな。はい、いやあれはね、あれはね、本当ね、何でしたっけ。いやマジで男女でやると気まずいことになることもあるかもしれませんからね、プレイするという時は気をつけてください。はい、炎上する可能性もありますけどね、うん、言いたい放題ね、実はしれっと見てたり、怖いこと言わないでくださいね、見られたって言わないで、いやー怖いねー、そういうこともありそうですね、あー怖いねー。はい、というわけでですね、つばきさんがですね、最近の検索履歴はテミー、これはアンダーテールに登場するキャラクターですね。テミーっていう犬っぽいキャラがいるんですけどね。そう、白ご飯さんが最近温泉とお刺身食べ放題っていうことでございますが、そのお刺身食べ放題ってあるのかな。お刺身食べ放題で、ヒットする宿、あ、ありますね。ほうほうほうほうほう、目の前で調理するライブキッチンなんかを味わえるところもあるみたいですね。ほうほうほうほうほう、テミー村ね。そう、まあお刺しではないです、お刺身食べ放題もそうですけど、お寿司食べ放題で、お寿司食べ放題とお刺身食べ放題どっちがいいんだろうみたいなね、とかあったりしますが、まあ温泉とかね行ってみたいですよね。温泉、まあ銭湯とかは結構ね近くにあったりするんですけど、そう温泉とかね、よいしょ、行ってみたいっていうのはあります。さあ、結構あったわよ、美味しそうだった、できるだけ長い休みが欲しい。なんか今年結構ね大型のゴールデンウィークがいくつかあるみたいなのでね、まあそういったタイミングでそういったところに行ってみるのもいいかもしれませんね。はい、そして、検索履歴、うどん伯爵さんのね、メタクエスト3、こうメタクエスト3ね、これ私ねメタクエスト2持ってるんですけど、いや3ちょっとね正直ね欲しいなって、その複合現実っていうその AR ですね、その複合現実を体験できる VR ヘッドセットということでですね、これ非常に中の性能自体も非常に高性能になってて、なんか軽くなってるんですよね。そうこれねメタクエスト3ちょっとね私も欲しいなって思ってるんですけど、せっかくメタクエスト2持っちゃってるんでね、まあちょっとさすがにねメタ3って高くない、いくらでしょうね、7万円ぐらいですね、74,800円です。512の方が96,800円ですね。まあまあまあ、ただ74,800円ではございますが、なんか何でしたっけ、メタクエストプロ並みの性能があるらしいんですよね。そう。で、メタクエストプロの方がですね、10万円超えなので、それ考えたら、メタクエスト3の方がお得なのではないかなみたいな感じですね。さくらさんもメタクエスト2持ってるけど2倍ぐらい。ああ、そうそう、確かにね。さくらさんメタクエスト2持ってるんでしたら、パソコンにつないでね、何でしたっけ、いろいろとできそうな気もしますけどね。そう、VR 配信とかもやってみたいですよね。そう、VR、何だったっけ、クラスターとかでしたら、VR の、ね、中キャラ、VR のキャラでね中に入れたり、自分のキャラとかでね中に入れたりするんでね、まあ、結構ねあれも良かったりはしますけどね。さあというわけでこんなもんかな。はい、というわけで、お、 Steam VR 使ってみたけどアホみたいに重たかった。お、 Steam VR はねあれも結構ね重量感、結構昔のものじゃないですかね。メタクエストはね3が結構軽くなってるっていう話がございますんでね。はい、というわけでですね、ちょうどいいタイミングなので、 本日のお題のコーナーでございました。さあというわけで、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。コロコロタイム。はい、というわけで、なんか今更かもしれないけど、アリスさんは今日はお休みでございます。はい、今からコロコロタイム、行ってみたいと思います。なんだってメイン死にたくなーいっていうことでですね、そう、皆さん準備はよろしいでしょうか。これ、コロコロタイムでございます。今からですね、画面の下に登場していただいているアバター同士でバトワーを行っていただきます。そして最後まで生き残った方には当配信で使える500ブンズがプレゼントですね。はい、ですんでね、ぜひぜひ、ご参加、まだコメントしてない方、このバトロワだけでもぜひご参加ください。さあ、なんなんだってーってね、棒読みな感じのコメントもございますが、さあではバトロワコマンド入力しますよ。行ってみます。バト3 2 1、ポチッとな。バトロワコマンド入力しました。さあ皆さんが画面から消えて、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。今日最後まで生き残るのは誰か。さあ早速激しい戦いが繰り広げられております。おっと、すでに1名戦闘不能。さあどんどん人が減っていくぞ。さあ生き残るのは誰か。現在半数近くが戦闘不能となっておりますが、今目立つのは体力が多いのは光合成キノコさんと白ご飯さんが体力が多い感じ。おっと、バジトンプーさんも結構体力を残しております。さあ残るは椿さんと白ご飯さん、バジトンプーさん、うどん伯爵さん。さあ椿さんが回復アイテムの方向に行くが、さあここで一人戦闘不能。さあ光合成キノコさん、バジトンプーさん、椿さん、おっとここで光合成キノコさん戦闘不能、白ご飯さんが回復アイテムを確保。椿さんとバジトンプーさん、白ご飯さんとの3人での戦いだ。さあ最後まで生き残るのは誰か。バジトンプーさんと白ご飯さん、おっとここで白ご飯さん戦闘不能、椿さんとバジトンプーさんとの一騎打ち。体力残ってるのは、ミリ残ったのはバージトンプーさんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあというわけでエンディングです。BGM の並びがね、ちょっとぐちゃぐちゃになってて、ちょっと大変なことになってます。はい、まあ結構アドリブで頑張っております。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そう、来週なんですが、ゲストの方が来ていただくことになっております。そう、来週はですね、ちょっとね、V 界隈とかでしたらすごい、有名な方かな、そう、VTuber さんではございません。そう、来週来ていただくのはですね、なんと、クリエイターさんですね。そう、VTuber さん向け素材配布デザイナー幼女おじさんこと、はい、ケンタックスさんに、来ていただくことになりました。はい、BGM の並びがぐちゃぐちゃではございますが、そう、来週はですね、特別ゲストとしまして、ケンタックスさん、VTuber さんのね、配信素材とか、私のね、アーマードコアとかに使ってる配信画面なんかで使ってる、素材とかですね、そういったものを、作って、そのいろんな方に提供していただいているそのケンタックスさんって方にですね、来ていただく予定となっております。はい、すごい方々の幼女おじさん、なんですってっていうことではございます。有名な方ではないですかということで、はい、来週、来ていただくことになりました。まあね、そういやということで、すごい肩書きからの幼女おじさんっていうね、 そう、まあそんな感じでですね、そうケンタクスさんに、来ていただくことになりましたので、またね、来週楽しみにしておいてください。まあ、お題に関しましては、今後ねまた告知させていただくと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。明日セブンデイズドライムゾーンに関してはちょっとね、アイスさんの体調次第でまたやるかどうかっていうのはね、確認させていただきたいと思います。VR 系のリスナーの方がざわついておられる。はい、というわけでですね、そう、明日、来ていただくことになりました。来週ね、来ていただくことになりましたのでね、まだ楽しみにしておいてください。というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。やべえ人がゲスト。やべえ人がゲストだと。アリスさんは体調どうなの、大丈夫なのか、ちょっと一番、心配ではございますが。というわけで、今日はこの辺で終了しましょう。この放送をお送りしましたのは、アルベルト・アムルさん、こんばんは。弁当についてくる醤油差しの魚の形状なのは、昔の醤油は大豆ではなく、魚の醤油、魚醤かなを使っていたため、皮脂を、魚醤だったからなんです。お、アルベルト・アムルさん、知識、豆知識、ありがとうございます。はい、というわけでお疲れ様でございました。また来週も聞いてくださいね。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR でした。お、大豆醤油の調達は江戸時代に入ってから作られることになりました。まあ、なんかね、魚醤なんかは異世界転生ものの異世界には存在しているけど、本物の醤油は、大豆醤油はね、現代人が転生した知識で醤油を作るみたいな話もよくありますよね。はい、ではまた、お会いしましょう。今日はこの辺で。See you next time. おやすみなさい。またねー。